鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本直アナウンサーです。
山本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いやー直さん、10月に入って早々に、はい、もう大変大きな嬉しいことがありました。
はい、
ね、なんと2日水曜日に藤田七子騎手が歴史的勝利を挙げたんですよね。
はい、
JRA 女性騎手で初の重賞制覇、日本人女性騎手として史上初となる統一グレードレース制覇の快挙を達成されました。
はい、大井で行われた統一グレード2東京杯でコパノキッキングとコンビを組んだ藤田七子騎手、好スタートから花を切ると直線でも後続を寄せつけず4馬身差をつけて逃げ切り勝ちを収めました。
はい、圧勝劇でしたものね。
強かったですね。
強かった。 JRA 地方交流合わせて24度目の重賞挑戦で勝利ということになりましたね。
はい、
まあ、本当に今年になってからの彼女はずっと活躍が続いてるわけですけれども、はい、まあ、デビューから今日まで、そして今年また飛躍となるいろいろな活躍っていうのを本当にこうステップアップして、そしてそれをさらに次のチャンスにつなげていってるっていうところがすごいと思います。
はい、
ね、その積み重ねでのこの重賞制覇ということになりまして、ですから G1 制覇っていうのも相当遠くないのかも分かりませんよ。
はい、
ね、
そのコパノキッキングは11月4日の JBC スプリントへの優先出走権を獲得。
はい、
次は藤田七子騎手とともに統一グレード1制覇を目指すことになりそうです。
はい、本当に今後の活躍にも期待したいですね。この後はゲストをお迎えして、日本時間あさって日曜の夜に行われる凱旋門賞を展望していきます。お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年は3頭の日本馬が参戦、凱旋門賞大展望ということで、今日は日曜日にフランスパリロンシャン競馬場で行われます凱旋門賞の展望をお送りしてまいります。今年は日本から奇跡、フィエルマン、ブラストワンピースが参戦し、国内で馬券発売が行われます。
凱旋門賞の馬券発売は JRA のインターネット投票により日曜の午前7時から発送予定時刻である日曜の夜11時5分の2分前まで行われます。
今回の凱旋門賞から海外競馬の発売締め切り時刻はこれまでの4分前から2分繰り下がって発送予定時刻の2分前となります。
はい、そして馬価投票による発売は日曜日の午前9時20分または9時30分から各事業所の営業終了時刻まで行われます。
はい、皆さんね、まだかなと長く買えるようになったんですけど、
そうですね、
油断しててね、はい、あ、いなくなっちゃってってことがならないように、
いつも回収馬まで見ようと思うとちょっとギリギリになってしまうんでね。特にフランスの競馬はお早めにお買い求めください。
そうですね。それでは心強いゲストの方をご紹介いたしましょう。日刊スポーツの木南雄介さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回木南さんには海外競馬評論家、いつもこの番組出ていただいている奥野洋介さんにご紹介をいただき、はい、もう木南さんにということで、はい、今日お越しいただきました。
これまでも世界中の競馬場で取材をされていらっしゃいます。先月もフランスとアイルランドに行かれたそうですね。
そうですね、アイリッシュチャンピオンステークスを土曜日に取材して、はい、翌日フランスに行ってパリロンシャンで、凱旋門賞のトライアルですね、フォア賞、ベルメイ賞、ニエル賞を見てきました。
だから本当に詳しくていらっしゃいますし ね、
はい、
今日は凱旋門賞についてたっぷりとお聞かせいただきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今年は12頭が出走予定なのですが、はい、全体のレベルというのはどうなのでしょうか。
そうですね、やっぱり3連覇を狙うエネイブルがいて、12頭に収まったっていうことは、まあ、そうですね、それだけこうネイブルに敬意を表して、 勝負にならないっていう陣営は使ってこないっていうことだと思いますので、はい、まあ全体的なレベルは非常に高いんじゃないかなと思いますね。
あ、ですからエイダン・オブライアン調教師のところも2頭というのは、ね、そういうことなのかもしれませんね、
はい、ではここでブックメーカーのオッズ人気確認しておきましょう、はい、そのエネイブルが単勝 1.7 倍前後で断然の一番人気です。3連勝中アイルランドの3歳ボバジャパンが6倍から7倍で2番人気、はい、地元フランスこちらも3連勝中の3歳ボバそっとさすが7倍から8倍ぐらいで3番人気、日本勢ではフィエールマンの評価が高く7番人気で21倍から34倍、
はい、
ブラストワンピースが34倍から51倍、奇跡は51倍から101倍となっています。はい、
エネイブルが 1.7 倍前後ということですね、はい、そして気になるのが日曜日のパリのお天気なのですが、
はい、
どうやら雨が降りそうなんですね。
そうなんですね、週末はちょっとお天気がぐずつく予報が出ていまして、まず土曜日が曇り時々小雨、
はい、
当日日曜は曇り時々雨の予報です、
はい、
で南西の風が7メートルから8メートルぐらい吹くという予報もありまして、
ちょっと強いですね。
そうですね、最後の直線は方角的には追い風ということになる予報です。
あ、どの場合とってのいい追い風になるのかという気になりますが、はい、このお天気はレースに影響が木並さんありそうでしょうか。
そうですね、まあ、どのくらい雨が降るかとかだと思うんですけども、まあ、エネイブルに関してはもうミチュアルも全く問題ない馬なので、うん、問題ないと思うんですけど、
はい、
あまり悪くなるとやっぱりガイアスのようなこうドイツで時計のかかる馬場で活躍した馬が、はい、有利に働くこともあるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、
はい、それでは断然人気エネイブルからお伺いしてまいりましょう。資格というのはあるのでしょうか。
そうですね、まあもう連戦連勝できてデッドリジョッキーなんで資格はなさそうなんですけども、
はい、
まあ、スミオンジョッキーが今週結構言ってたんですけど、まあ、G1 ばっかり使ってきてるから一戦ごと結構タフな競馬してるから、そういう意味ではこうつける隙があるんじゃないかっていうのことを言ってたので、能力はもう疑いようがないんですけれども、はい、うん、そうですね、あとはやっぱりガイアスが大逃げしたりする展開になった、展開面でですね、やっぱ競馬なので、展開面で厳しい展開になった時どうかなっていうのは思いますね。
なるほどね。でもスミオン騎手も、まあ、に限らずライバルの陣営はどっかこう、ね、重箱の隅をつつくようなことでも見つけて、
ね、
やっぱりエネーブルを破るためにはどうしたらいいかっていうのを考えてらっしゃるんでしょうね。
なんかライバルのピリエジョッキーなんかもう3連覇するだろうみたいなこと言ってるんですけど、逆にそういうのがピリエジョッキーの場合はなんかこうなんか狙ってんじゃないかっていう気がするんですけれど、はい、
なるほどね、
心理戦も展開されているかもしれませんが、
は
い
ね、
コースがですね、直前に発表があってオープンストレッチという制度が使われるということだそうなんですが、
はい、
昨年のフォア賞なんか前哨戦までは使われてて、本番は見送られたんですけど、
はい、
直線で内側が開いて、まあ、要は後ろから車が前が詰まらなくなるというか、
はい、
広がる感じになるので、内を突きたい馬はすごい有利になるコースなんですけど、
ね、6メートル、
そうです
ね広くなるということですね。
4コーナー最終コーナーまで、うん、内で回ってもどうにかなるかもしれない。
前が必ず開くっていう、
はい、でそこでスッとね、
そうですね、
内を突くという
前に行く馬が本当どういう進路を取るかっていうところなんですけど、まあ、今年なんか特にそうですね、日本馬ですとディアドラがナッソステックス勝った時が、
はい、
あれが内を突いたのが、この同じようなオープンストレッチと内が広くなっているところだったので、あれが本当にいい参考になるんじゃないかなっていう気がしますけど、
はい、そしてですね、先ほどちょっと話が出たんですけれども、アイルランドのエイダン・オブライエン厩舎2番人気になっています。3歳ボバのジャパン、はい、いかがでしょうか。
そうですね、このままもう2歳の秋から今年のダービー候補って言われてた、期待されてた馬で、まあ、パリ大賞今年春勝ってこのコースも適性ありますし、
はい、
やっぱり前走なんといってもクリスタルオーシャンに競り勝ってるので、
はい、
で、まあ、ジョッキーライアンムーアが乗るというところで、はい、
ほとんどの競馬ファンの方がムーア騎手がどっちに乗るんだろうっていう風にジャパンかマジカルかっていう風に思ってたと思うんです ね、
です
からこれはムーア騎手がジャパンを選んだと思っていいんでしょうか。
ムーは本人が選んだか、まあはい、その調教師がこっちに乗ってくれって言ったかっていうのははっきりとしたとこ分かんないですけど、まあ、アイリッシュチャンピオンのレース後に自分ライアンに直接聞いたんですよね、そのジャパンとマジカどっち乗るんだって、そしたらどっちも今だどっちも今だっての何回も繰り返していって、まあでも日本のファンはジャパン乗ってほしいんだけどって言ったら分かってる分かってるって笑ってたんですけど、まあそういう意味では本当ジャパンに乗ってくれて、ライアンどういう競馬してくれるかですね。ちょっとまあインターナショナルステークスなんかを振り返って、まあ、クリスタルオーシャンには勝ったんですけど、クリスタルオーシャンその後引退してしまって、3着のイラカムっていうのはその後アイリッシュチャンピオンもちょっとボロ負けしちゃってるんで、
はい、
うん、パリ大賞の相手を見てもこう絶対的な能力をまだ示してるわけではないので、そういうところで、まあ、ただ3歳ボバーでこの金量ですね、
はい、
が有利なところでどこまでやるかなっていう、はい、ところだと思います。
はい、2頭に人気で続くのが今年のフランスダービーバーソットサスです。こちらはどう評価されていますか？
そうですね、あのフランスダービーがレコード勝ちで、はい、このレコードっていうのは、まあ、フランスダービーその1週後にフランスオークスってあるんですけども、フランスオークスで今までそのコースのレコードを持ってたのはトレブなんですよね。
うーん、
そのトレブのレコードを破ってのフランスダービーバーっていうことで、はい、やっぱ注目されていて、でニエル賞は、まあ、2400m の距離がどうかって言われたところで、まあ、内をさばいて抜けてきて結果を出したので、
はい、
うん、自分ニエル賞の翌日ですね、朝クリスチャン・デムローに会って話聞いたんですけど、やっぱ相当能力には自信を持ってたので、いい競馬してくれるんじゃないかなと思うんですけど、
でもあのニエル賞だって、はい、その信じてなければあの内から、ね、前が下がったところを、ね、こう伸びてくる、さばいてくるっていうなかなかできないですもんね。
2回ぐらい詰まってるような感じだったんで、うん、もうこれは無理だなっていうとこから最後抜けてきたんですよね、うん、まあレースの相手関係を見ると非常にレベルは低いんですけど、2着も牝馬ですし、3着ももうダービーで軽くあのやっつけた相手だったんでレベルはそこまでじゃないんですけど、やっぱりあそこで勝ち切るあの瞬発力っていうのは、うんうん、武器になるんじゃないかなというふうに思いますね。
その他で木並さんが注目されている馬はどのあたりでしょう？
そうですね、まあ、竹内貴ジョッキーが直前乗ることになった、ソフトライト、
はい、
うん、まあ、いつも一番後ろから追い込んでくる馬でじわじわ来る馬なので、
はい、
まあ、竹内貴ジョッキーがこう、まあ、力的にはちょっと実績的には足りないんですけど、どういう競馬をしてくれるかなっていう、まあ、追加登録できてますし、
はい、
ソットサスと同じ厩舎ですけど決してこうペースメーカーでとかではないので、
はい、
見せ場を作ってくれるんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、オブライエン厩舎のもう一頭マジカルにはドナカオブライエン騎手が乗るということですが、
A 団の次男の方ですけれども、
はい、
まあ、非常にドナカの方も実績ありますし、はい、ジョッキーとしての、まあ、クラシックも勝ってますし、まあそうですね、ライアンがジャパンに乗るってことでこう不当に人気が下がると思うんですけども、前走のアイリッシュチャンピオンも本当完勝でしたから、
はい、
そうですね、まあエネーブルとの直接対決は分が悪いんですけども、十分このまま何か一押しあればっていうところにはいると思いますけども、はい、
あの日本馬の中ではどの馬が一番高い評価をしてらっしゃいますか？
私はヒュイエールマンかなと思うんですけど、
ね、あの理由はどんなことでしょう？
そうですね、まあ、お母さんがフランスで活躍した馬ですし、
はい、
まあ、まだこの馬ちょっとまだ底を見せてないところがあると思うので、うん、日本で走っててやっぱディープインパクトに走りが似てるっておっしゃる方もやっぱたくさんいますしね、
うん、
そういう意味では、うん、ルメールジョッキーでちょっと期待したいなと思います、
はい、もしディープインパクトの子供が勝つようなことがあるとやはりね、あのお父さんの雪辱を果たすという、すごく大きな意味を持ちます ね。
今年本当ディアドラが向こうで頑張ってくれたので、
はい、
ヨーロッパの競馬で日本の馬が能力が強くするっていうのはもう本当証明してくれてるので、はい、ディアドラが、
はい、
まあ、どの馬にもそういう意味では本当期待できるところだと思うんですけども、
はい、そういう意味ではハービンジャー、サンク、ブラスト、ワンピースもということになってきます ね、
はい、
キャー、なんか伺えば伺うほどね、迷ったり楽しくなっちゃったりするんですが、まあ、奇跡は3番手という評価ですね、はい、日本馬の中ではね、
まあ、奇跡、
はい、
そうですね奇跡も頑張ってほしいですよ ね、
展開的にはガイアスも奇跡も、まあ、イメージとしては逃げ馬ですけど、
うん、ガイアスがやっぱりそうですね、3走前今年のパリロンシャの初日の開催の重賞を勝った時が大逃げで本当強かったので、
はい、
で前走も大逃げで強くて、うん、2走前のガネーションの時はあのため逃げというか、まあ、団子の形で逃げて刺されてしまっているので、 ここは大逃げの形に持ち込んでくれると思うんですよね、ガイアスが。そうなると奇跡はその後ろでこうスムーズに追走できるんじゃないかなっていう気がするんですけど、
はい、
展開的にはその後絶好な気がします
ね。しますよね、はい、スミヨンはそう考えていてくれるかしら、
まあ、本当に
すいません呼び捨てになっちゃったスミヨン騎手は
スミヨン騎手は本当にこの2000セットで乗れるジョッキー、地元のジョッキーってことにこだわって、うん、トップジョッキーってことにこだわってスミヨンに期待しているので、まあ、前走が本当今回につながると思うんですよね、
はい、そういう、まあね、本当に一流ジョッキーでいらっしゃいますからね、はい、さあそれではどのようにお買いになるかという予想をしていただきたいと思います、はい、どのようになさいますか。
私は最内枠入ったソットサス、あの地元の3サイバーですね、はい、この馬を本命にして、この馬の単勝で、この馬の頭からこう各馬に流したいなっていうふうに思います、
はいはい、相手は
そうですね、僕ガイアスが相当強いと思ってまして、
はい、
ガイアスを対抗にして、
はいはい、
でエネーブル、
はい、黒
そうですね黒三角、はい、で同じ3歳ボバのジャパン、
はいはい、でも、まあ、エネーブルはでも一、まあ、強さは一番、勝つ可能性は何パーセントぐらい。
80から90。
いやもう
だけど馬券買うならやっぱりそっと刺すのが魅力的ということで、ぜひ皆さんね参考にしていただきたいと思います、
はい、よしこさんは凱旋門賞どう予想していますか。
はい、もちろん牝馬付きとしてはエネーブルの3連覇5歳でも十分強いと思うんですね、はい、ですからエネーブルの3連覇見たいっていう気持ちと、それからやっぱり奇跡ファンとしては、はい、やはり奇跡という馬が何回もここでも話してますけど、決闘的にとにかくもうキングカメハメハがいます、でルーラーシップでダイナカール、エアグルーヴがいて、そして母方でディープインパクトがいて、ロンドンブリッジがいてっていう、はい、本当にこのね近代日本の素晴らしい日本のね血統を集めたような馬なので、はい、凱旋門賞で輝くにはふさわしいのではないかと考えております、はい、ですのでまあガイアスが逃げるところ2番手に行ってガイアスをかわし、そしてエネーブルにかわされそうかもっていうところでゴールみたいな、
そうですね、はい、エネーブルより前にいてほしいですね、
はい、はい、うん、そういう凱旋門賞みたいですはい、すいません、
はい、凱旋門賞は日本時間10月6日日曜日夜の11時5分発送予定です。レースの模様はラジオ日経第一放送で夜10時30分から実況生中継でお送りします。
現地実況は中野ライターアナウンサーです。馬券をお買いいただいて、レースはラジオ日経第一でどうぞお楽しみください。では最後に今年の凱旋門賞の一番の見どころはどこなのか教えてください。まあ、ここまでもねずっと話してきていただいてるんですけれども、一番というとどこになるんでしょう。
まあ、もうエネーブルが3連覇するかしないか、
はい、
だと思いますね。やっぱり歴史的な牝馬だと思いますので、
はい
はい、3連覇今までしたことどのままがないっていうところに挑むのを、うん、まあ、世界中の競馬ファンと一緒にこう見たいなと思いますね、
うん、はい、フランキー・デトリー騎手もこういう牝馬はもう二度と出てこないだろうっていうふうに ね絶賛されてますからね、はい、さあ本当に楽しみですね。いろいろ詳しいお話を聞かせてくださいました木並さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、またぜひスタジオにお越しいただいていろいろお話を聞かせてください。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、2日後に迫ったフランスの凱旋門賞を展望いたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京で2歳の重賞サウジアラビアロイヤルカップ、日曜日に東京で毎日王冠、京都で京都大賞典が行われます。まずは日曜日に東京で行われる芝 1800m の G2 毎日王冠を展望していきましょう、
はい、
勝ち馬には秋の天皇賞への優先出走権が与えられます、
はい、
G1 馬5頭を含む10頭立て、金曜正午の段階で東京は晴れ、芝やや重もダート不良、日曜日は曇り一時雨の予報で降水確率 50%、 今日明日は30度を超えそうなんですが、日曜は最高気温25度くらい、うん、はい、の予想になっています。
まあ、開幕週ですしね、その日も悪くならなそうですね、
はい 豪華メンバーの毎日王冠本当ですよ、ね、になりました。
はい、
よしこさんはどんな見解でしょう。
はい、あのね、牝馬好きとしてはやはり3番のアエロリットの連覇を応援したいですよね。オグリキャップの1988年89年以来の史上2度目の連覇がかかるということで、案外連覇ってなかったんです ね、はい、ですね。ですから、まあ、筋量も1キロ軽くなりますので、頑張ってほしいと思います。ここからですね、3歳馬のダノンキングリーとランフォザローゼス、そしてモズアスコット、そしてインディーチャンプ、この4頭に流したいと思います、
はい
はい、3番から4、5、9、10ですね、
はい
はい、なおさんは
ウィン5アエロリット1頭で、
はい、
はい、買いたいと思います、
はい、
続いて同じ日曜日に京都で行われる芝 2400m の G2 京都大賞典を展望していきましょう、
はい、
こちらの勝ち馬も秋の天皇賞への優先出走権が与えられます。多頭数の17頭立て、
はい、
京都は晴れ、芝量ダートも、日曜日は曇り時々晴れの予報で、降水確率 30%、 最高気温27度くらいという予想になっています。
はい、
こちらはいかがでしょう。
はい、こちらはですね、8枠16番のグローリーベイズですね、
はい、
メジロラモーノの調引いております。ここから行ってみたいと思います。エタリオ、シルバンシャ、エアウィンザー、この4頭のボックスで参ります、
はい、
生まれんです。なおさんは、
もう春の天皇賞強かったですから、はい、グローリーベイズで、ここもウィン5一等狙い。
あ、おう、はい、ウィン5一等狙いです ね、
前半3つのレースをもうちょっと頑張りたいと思います。
わかりました。はい、はい、
ということで、2つの重賞を展望してまいりました、
はい、
リスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。ワールドエースさん、毎日王冠はダノンキングリーが小馬に通用するか見てみたいです。
うん、
浜野旗坊さん、京都大賞典は G2 なので固くいきます。京都コース連帯率 100% のエアウィンザー、菊花賞2着の最強の一勝馬エタリオ、京都コース5回走って掲示板を外したことのないグローリーベイズ、そして京都記念の覇者ダイナカール一族のダンビュライトのボックスを厚めに狙います。
はい、
うまいもんさん、土曜日のサウジアラビアロイヤルカップはエンジェルサークルを注目しています。前走の圧勝劇を再び、日曜日の京都大賞典はグローリーベイズから狙ってみたいです。天皇賞は上がり最速、ここでも1枚上かも。一撃さん、お二人こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。日中はまだまだ暑い日が続きますね。しかし毎日王冠、京都大賞典の名前を聞くと秋を感じるのは競馬ファンならではでしょう。
はい、もう最時期ですからね。
そうですね、両レースの中心は毎日王冠がダノンキングリー、京都大賞典がエタリオです。特にエタリオは待望の2勝目が欲しいでしょうね、ということですね。
そうですね、
はい、そして中堅さん、毎日王冠はダノンキングリーが本命ですが、穴で注目するのはハッピーグリーンです。久々のダート挑戦は残念な結果になりましたが、芝に戻ってまた中央馬相手にどんな戦いをしてくれるか楽しみです。
そうですね、
はい、副賞を買って応援します。
はい、
炎の男さん、よしこさんこんばんは。
こんばんは。
毎年毎日王冠の週はめっきり秋ですが、今年はクールビズ延長です。毎日王冠はダノンキングリーに頑張ってもらいたいです。西の京都大賞典はエアウィンザーとアドマイアジャスタからということです。
はい、皆さんどうもありがとうございました。来週は G1 秋華賞、府中牝馬ステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は開幕週を迎える東京、京都、新潟の3つの競馬場で競馬が行われます。
日曜日の京都競馬場はフリーパスの日で入場料が無料です。先着1万3000名様に京都競馬場オリジナルパスケースがプレゼントされます。
土曜日の東京競馬場では日本馬術連盟主催のトークショー、馬術をもっと知りたくてが開催されます。第1部はお昼休みに馬術競技の選手によるトークショーが、そして第2部は最終レース終了後にサウジアラビアロイヤルカップの優勝ジョッキーも出演して馬術トークショーが開かれます。
来年に迫ったオリンピック・パラリンピックの馬術競技の話題が満載です。
そして日曜日、東京競馬場の JRA 競馬博物館では午後2時から栗田博則元調教師のトークショーが開催されます。その司会を務めるのはよしこさんです。
はい、今年の秋の天皇賞は天皇即位継祝競争として開催され、博物館で皇室と競馬の展示が行われるんですね、
はい、
でその一環としてヤマニンゼファーで天皇賞を制覇された栗田元調教師をお招きしてのトークショーということになります、
さらに吉子さんは日曜日の東京競馬場でお昼休みにゴール前特設ステージで行われる毎日王冠予想検討会にも出演されます。
はい、これは毎日新聞の土曜日日曜日の夕刊に掲載されている馬ランドのトークショーで、はい、丹下秀夫さん、伊崎修五郎さん、それ私3名で行わせていただきます、はい、どちらのトークショーもぜひ見にいらしてくださいね、はい、そして日曜日の夜にはフランスで凱旋門賞行われます。本当ドキドキです ね、
そうですね、
楽しみにしたいですね、
はい、
それでは見どころたっぷりの週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。